今日は使徒の働きの第2章14節から36節です。このところでは主イエスの証が語られています。14節にペテロが人々に語りかけたとあります。それはこのことを知っていただきたい。どういうことなのか。それは16節以下の預言者ヨエルの言葉のことであるわけです。17節に終わりの日には私はすべての人に私の霊を注ぐ、また18節のところでその日私は私のしもべにも恥ためにも私の霊を注ぐ。ですからこのペンテコステの日に起こった出来事は何か。それは神様が預言者を通してすでに語られていたこの私の霊を注ぐということが実現したということであるわけです。このことによって4節にあったこの皆が聖霊に満たされるということが起こったわけです。願わくば私たちも神の霊が私たちの心に臨んでくださり、聖霊に満たされて御霊の語りのままに私たちが語ることができるならば、なんと幸いであろうかということを思います。また後のことも19節以降に出てくるわけですけれども、天に不思議を、下には地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙。また20節のところには太陽は闇に、月は地に変わる。非常に私たちの信じがたいような天変地異がやがては起こる。まさにそれは神の裁きということを表していると思います。ところが21節で、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われると、その約束があるわけです。たとえ天が変わり地が移ろうとも、主の皆を呼び求める者は皆救われる。これが福音宣教ということの結末ではないだろうかと思います。今私たちはそれよりも前の時代の中に生きてきているわけです。しかし終末は近いということを、いろんな自然の災害やまた政治の動きを見ると、本当にこの終わりに私たちは近づいてきているということを思わずにはいられないわけです。ですから私たちこそこのペンテコステの祝福、このすべての人に神の霊が注がれるということが大事なことではないだろうか。私たちも聖霊に満たされて、そして神の言葉を伝えていくというのが今の時代に私たちがなすべきことであるということを思います。そして22節から、このペテロはナザレ人イエスのこのことを証しをしました。それによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行いとあるわけですけれども、それは病んでる者を癒し、また悪霊を追い出し、また死んだ者さえも生かすということをイエス様はされたわけです。これは23節にあるこの神が定めた計画とあるわけですけれども、神様はもう旧約聖書を通して救い主が現れるということを予言されて、それがこのイエス・キリストによって実現した。しかし大事なことは、この23節の後半に、このイエスをあなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと。これがもう重要なことであるわけです。この罪の指摘をペテロははっきりと言ったわけです。彼は大胆にもこのことを語ることができたと。それはまさに聖霊が彼の心の中に働いて彼を用い語らさせたとしか言えないわけです。もうその前には彼は恐れて逃げていくような人間であったわけですけれども、しかしこのイエスをあなた方は十字架につけて殺したと、大胆にこの罪の指摘をする。しかし24節を見るならば、神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたということを語りました。 このことについて25節を見るならば、ダビデの詩編を引用して語っているわけですけれども、29節には父祖ダビデと出てきているわけです。ユダヤ人にとってはこのダビデ王というのは非常に重要な王であったわけですが、このダビデはただ単に王であったというだけではなくて、30節を見るならば彼は預言者でしたというふうに言っているわけです。ダビデの詩編と呼ばれるのは非常に多く詩編の中でも語られているわけですけれども、そのダビデが語った中にはこのイエス・キリストのことが語られている。特に31節のところに、彼は黄泉に捨て置かれず、その体は朽ちて滅びることはないと、この後のことを予見しキリストの復活について語ったとこのペテロは言っているわけです。ペテロ自身が旧約聖書の詩編を引用して語るということ自体も非常に不思議なことであると思います。彼はそんなに聖書を学んだとは考えられないと思います。彼はもともとガリラヤの漁師でした。ですから詳しく旧約聖書が分かるということはあまり考えられないわけですが、まさにこの聖霊が働いてくださった。このことを32節を見ると、私たちは皆そのことの証人ですというふうに語っているわけですけれども、聖霊が働かれなければ彼はこのように語ることはできなかったと思います。33節にも、ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのですとペテロは証しをしているわけです。イエス様は弟子たちに、私はこの天に帰っていく、しかしその代わりにもう一人の別の助け主を送る、使わすと約束されたわけですけれども、それが聖霊を御父から受けて、そして聖霊を注いでくださったという言葉に要約されているわけです。そしてさらにこのダビデの詩編を34節で引用して語っているわけですけれども、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい。このあなたは私の右の座についていなさいというのは、父なる神様がこの私の主イエス・キリストに右の座について置くようにと言われて、それで実はイエス様は天に登って帰って行かれたということをペテロは証しをしているわけです。そしてもう一度改めて36節を見るならば、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。もう一度彼はこのイスラエルの罪を明らかにしたわけです。あなた方は十字架につけた、これが最大の罪である。彼は大胆にこのことを語ったわけですけれども、しかしこれは私たちにも言われている言葉であるということを思うわけです。私たちも実はイエス様を十字架につけた、その自分の罪がイエス様を十字架に追いやった、そのことをどれだけ私たちは意識をしているだろうか。そしてこの私の罪がイエス様の十字架によって許されている、そのことを私たちはこの御聖霊が働いて私たちのうちに明確にしていただいて、もう私こそその罪の張本人であり、また許されたものである、そのことをしっかりと私たちは受け止め、また大胆にこのキリストを証しするものとさせていただきたいと思います。